ヤシャガを聞いているとポカポカする。
これも覚えてるんですけど、あの暴走族が出てくるんですけど。
あ、
大好き。
はいはいはい。いや、わかります。覚えてます、覚えてます。
あ、まあこ、あの、話全体はしょうもないんですけど、もう、もうめちゃめちゃイメージ、あの、覚えてたんが、うん、あの、リンチしてやると言って、鼻くそつけるところね。
そうそうそうそうそうそう。
めちゃめちゃ流行りましたよね。
これね、あの、フライミルクですよね。
はいはいはい。あの、
すっげえ好きなんですよ、こいつら。
はい。あの、
うん。
これ当時の小学生で大流行したと思いますよ。
うん、リンチは流行りましたね。うん、
リンチイコール鼻くそでしたからね。
そうです。すごい平和なリンチなんですよ。
はい。まあ、作中古文は気絶するんですけどね、これでね。
そうそうそうそう。
はい。
うん。
いいですか、暴走族の話は俺これが言いたかっただけなんですけど。
あ、そうなんですか。
好きなとこあったら言ってくれていいですよ。
いや、あるんですけど、あの、うん、いいです。
あ、いいですか。
はい。暴走族ですね、牛乳配達してたのは。
だから、うん、フライミルクだっつって言うん
です。はい、です。あ、それで、ね、ちょっと僕もすごい親近感があって覚えてますわ。
そうだ、ピッチさんと同じですよ。
そうそうそう。そうそうそう、そういうことですね。
うん、
ここでようやくドクターマシリと登場ですね。
おー。
うん。これ、裏話あって、
うん。
悪役を出そうっていうことで、書いたんですけど、鳥島さんから、うん、いや、なんかちょっと面白みがないと、もっと悪そうなやつを出さんと、こんなんでは思んない言って、没語食らったわけですよね。
うん、うん。
で、腹立って、もう一番悪いやつといえば、鳥島だってなって、で、ドクターマシリトにして、で、没と言わせんために、締め切りギリギリに出したらしいんです。で、
いいっすね。
なんじゃこれはって鳥島さんは思ったんやけど、もう今更書き直す時間もないから。はい、
うん。
ほんだら、その時の編集長とかが気に入ってしもて、で、後に、その読者からも人気出てしもて、このシリーズになっちゃったっていう。
ああ、なるほどね。
らしいんですけど。
うん。
だから、キャラクターが、まあ、ほぼ鳥島さんと同じ見た目っていうね。
うん。
せんべいさんと同じように発明家で、まあ、世界征服をたくらんでると、地球征服たくらんでるとね。
はいはいはい。
で、キャラメルマン1号を作るんですけど。
うん。
これが、大きさ的には2メーターぐらいの、鉄人28号的な感じで。
うん。
まあ、お腹に乗り込むタイプなんですよね。
うん。
うん。で、これで地球征服できるってなって、で、鏡に、この世で一番強いロボットだあれって言ったら、のり巻きあられって言われて。
うん。
で、じゃあそいつ倒しに行こうってなって。で、パワー的にはほぼほぼ互角だったんですよ。あられと戦うんですけどね。で、この時に、あられの弱点、メガネかけてるからメガネ取ったらいいんやろ、言
う
て。
うん。
で、メガネを取るんですよ。ほんなら見えなくなるんですけど、
うんうん、
一旦キャラメルマンから降りてメガネで撮ってるから、
うん、
もう一回キャラメルマンに乗り込もうと思ったら、その間にガッチャンが食べ終わってたっていうオチ。
はいはい、そうでしたね。はいはいはい。
はい。はい、まあ、結局ガッチャンが強いんですよね。
うん、
そうです。
はい。あと、これピッチさん好きな話やと思いますけど、
はい。
鳥山明が、
うん、
自分が出てくる作品の中にね、うん、なんか原稿の締め切りがギリギリ間に合わなかったっていうことがあって、
うん、
で、もうこんなことあかんから、うん、せんべいさんに頼んで時間止める発明品を作ってくれって言ったんです。
はいはいはいはい、大好きです。はい。
うん、で、なんで、その漫画のためにそんなことせなあかんねんって言ったら、
うん、
まあこれはエッチなことにも使えるよと、時間止めたらあんなことやこんなことできるよと。
うんうんうんうん、
要は時間よ止まれじゃないですか。
うん、そうですね。
はい。を、じゃあ、作ろうってなって、で、1話かけて、もうかなり大掛かりな機械を作るわけですよ。
はい。
で、ようやく完成したと。
うん。
よし、さあ、動かすぞ。時間よ止まれ。3、2、1、ワクワク。 で終わるんですよね。
うん。
ツッコミないんですよ、この話も。
うん。ああ。あ、最初のやつですね。はいはいはいはい。
そう。だから。
結局みんなが止まって終わるやつですね。
それはアニメなんですよ。うん、これもアニメ覚えてるんですけど、はい、アニメで、せんべいさんが時間止める機械発明した言って、みんな村人が集まってきた話やったんですよ、
ね。
で、あ、時間止まったら俺があれしよう、これしようみたいな話をみんなしながら来て、で、みんなの前で時間を止めたら全員が止まったっていうあれなんやけど、
うん、
この漫画原作の方では、
うん、
鳥山明とせんべいさん二人きりなんですよ。
うん、
で、時間よ止まれって言って二人がピタッと止まっただけなんです。ピタッって書いてるだけなんですよ。
うん、
だから、察しが悪い、ピチさんみたいな人が呼んだら、
うん、
なんかわからんかもしれないです、下手したら。
うん、
ツッコミがないから。
はいはいはいはい。
もちろん、ほぼほぼ全員がわかるようにできてるんですよ。
はい、わかりますよ、それは。はい。
でも多分ね、
うん。
あれがちょっとわかりづらいと思って村人をみんな出して、みんなが止まったっていうことにアニメはしたんやと思うんですよ。
ああ、そうだったんだ。
多分ね、俺、そこは裏話とか知らんけど、
うん。
そこ変更してるっていうことはそうじゃないかなと思って。うん。いや、もうこれも、すごい発想やと思いませんか。後に、みんな止まっちゃうやん、みたいなのはネタでよう言うじゃないですか。
うん、うん。
ボタン押した時点で止まるやんっていうのあるんやけど、そんなんを考える前からドクタースランプ呼んで、それは、もう体験してたわけなんですよ、僕らは呼んで。
うん、うん、
うん。
押したら、すべての時間が止まるから、
うん。
世界が止まるっていうね。
うん、そう、それそうですね。
うん。まあ、後にもう一回、時間止める機械発明して、あの時どうやって戻したんやっていうことも自分で書いておられましたけど。
おほほほほほ。
はい。これが、これがギャグ漫画なんですよね、だからね。
うん。
その時に、世界が止まろうが、地球が割れようが、家がぐちゃぐちゃになろうが、
うん。
翌週には全部元通りになるっていうのが当時のギャグ漫画で。
うん。
今のギャグ漫画でそんなことすると、あれ先週どうなってんっていうツッコミが SNS とかで流れちゃうじゃないですか。
うん。
みんなが、ここぞとばかりに言うじゃないですか。でも当時って全部受け入れてましたよね、こんなんがね。
そうですね、もうそんなもん思ってましたからね。
そう。うん。うん、このペースで言ってたら全然終わりない
ですけど。全く終わんない。全く終わんないですね。
全く終わる気配がないですけど。
うん。
これもまた僕大好きなシーンなんですけど、
うん、
まあ毎回のようにアラレとガッチャンが大暴れしてせんべいさんが怒るっていう、シーンで始まるんですよね。
はい。
で、そこで、怒ってるせんべいさんに、あられがソフトクリーム、でっかいソフトクリーム渡すんですよ。で、あられの顔よりもでかいようなソフトクリームでね。で、せんべいさんが、おいちいね、どうやってチクったのとか言って、ペロペロペロ言ってるんですよね。で、あられが、はい、奥様。まず、このような材料をご用意ください、言うて、なんか、料理番組みたいな感じになって、で、ソフトクリームの素、ミルク、ガッチャンっていう、この、用意するんですよね。
うん、
で、まず、ガッチャンにソフトクリームの素とミルクを食べていただきます。そして、冷蔵庫に入れて十分冷やします。で、せんべいさんがペロペロ舐めながら、はてなって出てて、うんで、冷えたらガッチャンを取り出します。で、カチンコになってて。
うん、
で、コーンの上でガッチャンが踏ん張って、ほい、出来上がりって。
そう。
ガッチャンのうんちだったっていうね。もうこのシーン大好きで。
はいはいはいはい。
この発想すげえ、だからうんちとソフトクリームが似てるっていうのはまあ誰でもわかるじゃないですか。
うん、
それをガッチャンに元食べさせて凍らしてうんち出したらソフトクリームになるっていう発想がすごいなと思って。
うん。
ちょっと美味しそうなんですよね、ほんまに。
そうそう。
でかさもあるし。
そう。はい。あ、これも好きやな。コピーくんの巻っていうのがあってね。
うん。
アラレとガッチャンが、そのせんべいさんに明日遊園地連れてってちょって言うんですよね。
うん、
せんべいさんがちょっと遊園地行ったら、隣に座ってる、 ジェットコースターで隣に座ってる女の人がくっついてきたりするかな言って想像して OK するんですよ。
うん。
まあ、その後緑先生に映画に行こうって誘われるんですよね。
はい。
で、あ、もちろん行きますよってなって、で、アラレとガッチャンに無理だって言いに行こうとしたら、もうめちゃめちゃはしゃぎまくってて、もう家、壊すぐらいはしゃぎまくってて、これ約束破ったら殺されると思って、うん、で、これでどうしようとなって、あ、そうだ、自分をもう一人作ればいいんだ、言うて、コピー君を作るんですよね。
うん、
で、センベイさんがもう一人増えたんですよ。
うん、
で、増えたコピーの方が、よし、じゃあ、アラレの方は頼んだぞ、言って。で、センベイさんが、いや、何を言っとる、お前が行け、言って、二人で大喧嘩するっていうね。
うん
うん、どっちもアラレを押し付け合って、結局、喧嘩がめちゃめちゃ長引いて、で、そんなやってる間にアラレとガッチャンがコピー組んで、大増殖しちゃうっていう話だったんだけど。うん、これから、だから、センベイさん増えたら、どっちも緑先生の方行きたがるやろっていうのがオチなんですけど、
うん、
うん。まさにそうですよね。あの、これもパーマンのコピーロボットから発想を得てる気はするんですけど、
うんうんうん、
僕らも思ってたじゃないですか。コピーロボットで、
うん、
ずっと勉強させられるあいつかわいそうやなって思ってたじゃないですか。
そうそうですね。
あいつに人格あるなら、パーマンの方やりたくないんやろ、ないんかなとか思うじゃないですか。
うんうん、
それを多分盛んに、逆手に取った回じゃないかなって思うんですよね。
なるほどね。
はい。あとですね、もうこれ飛ばそうかね、せんべいさんがね、赤ちゃんになる話があって、ね、
ああ、あったあった。
これも好きなんですよ、赤ちゃんであることをええことにね、緑先生のね、スカート覗いたりね、お風呂に一緒に入ろうとするんですけど、うん
ええ、
お風呂の湯船のヘリに捕まって、先生まだかな、まだかなって待ってて、先生が入ってきた瞬間、裸見て、鼻血吹き出して、で、湯船足届かへんから、そのまま気絶して、ブクブクブクって沈んでいくっていう話ね。
うんうん
うん、で、その後、緑先生が布団で一緒に寝てくれるっていうことになって、ワクワクってしてたら、せんべいさんがそのタイミングで元に戻って、
うんうん、
ラストのコマで脳天からせんべいさんが斧が刺さってて、オカルト漫画だったのねっていうね。このオチね。
はいはいはい。
オカルトっていう言葉もここで知りましたね。
ああ、はいはい、
うん。オカルトとか、あとジョークとかいう言葉も、うん、俺結構ドクタースランプで知ったかもしれないです。
うん。なんか僕アンドロイドっていう言葉ドクタースランプで覚えましたね。
そんなに言ってたっけ、アンドロイドって。
ええ。
出てたとは思うけど、そんなに言ってなかった気がする。
いや、これで覚えましたね。もう機械の、ロボットをアンドロイドっていうの。
まあ、そうだったっけな。
まあ、いいや。はい。浅沼さん好きな、地球最大のバイチャ。
ああ。
地球制服に来た、ホイクエンとリボンちゃんと幼稚園ね。
そうそう、そういうタイトルだったわ。
幼稚園好き覚えてる。
そうそうそう。
うんうんうん、
さっき言ってたやつですね。
はい。
うんうん、
まあ、ホイクエンは普通のヒゲのおっさんで、リボンちゃんは綺麗なお姉さんで、うん、幼稚園はフランケンみたいな見た目ですよね。
うん、うん。
そうです。
うん、ああ、懐かしい。
うん。
要は全部雑誌でしょうね。雑誌のタイトルですね。
ああそうか。
そうですよ。リボンちゃんがおるってことは。
そうだ。そうだ。リボンちゃんで分かったわ。
そういうことですよね。
ああ、ずっと僕、普通に幼稚園と保育園かなと思ったら、そうだ。楽しい幼稚園とか そっから立ってんだ。
そういうことです。雑誌ですよね、これはね。
はい、今知った。
で、スパイカメラを地球に送り込んで偵察するんですけど、
はい。
まあ、タイヤ付きの車が走ってるんで、文明が遅れた星だと確認するわけですよ。
うんうんうん、
まあ、これなら余裕だっていうことで、保育園が、モビルスーツ、リブギ号に乗って、攻めに行くんですよね。
うん、
もうここで、モビルスーツって言っちゃってるんですよ。
そうです。
見た目も完全にドムなんですよ。
うん。
リブギ号がね。
はいはい。
で、まあ、それ見たあられが、ほよーかっこいい、プロレスごっこして遊ぼう言うてドロップキックしてぶっ壊すんですよね、一発で。
そう。そう。強いんです。
で、リブギごとの通信が途絶えたんで、保育園とリボンちゃんも、地球にやってくるんですよね。
うん、うん。
そうですよ。だって、この人たちが乗ってる宇宙船も顔まんまウルトラマンの顔です。
そうそうそう。ウルトラマンの顔の宇宙船なんですよね。
そうですよ。
で、地球に到着したところで、その、ガッチャンがせんべいさんにいたずらで、デカチビ光線銃かけて、
はい。
せんべいさんが大きくなって、あのガッチャーン言うて追いかけてドスンドスンドスンって走っていくシーンにちょうど地球に到着したんで、
うん、
巨人の星だったんだ言うて ビビって逃げて帰るっていう、
うん、
そういう話です。うん、だから宇宙の宇宙船からスパイカメラで見てるから、
うん、
地球人と大きさが分かってなかったんです。
ああ、なるほどね。
で、あ、この星の人間めちゃめちゃでかい、こんなとこ征服できひん言うて諦めて帰るっていう話ですけど。
うん、
まあこれは、ショートショートみたいな話ですよね、
うん、
あの人何でしたっけ。
ショートの人でしょ、
真の真じゃなくて。何だっけ。P さんが呼んだ。
そうそうそうそうそう。ね。あれっすよ。えとなんで、
えとなんぜ。
うん、めっちゃわかりますよ。僕、本買いましたから。
うん。まあ、あれにもそんな話がありました。
うん、はい、はい。
うん、うん、うん、うん。
そう、出てこん。
はい。あと、怪盗保有団とか好きなんですけどね。これももうちょっと飛ばしちゃいましょうか。
ああ。
すげえおもろかったんですけど。まあ、これも飛ばそうかな、すげえ怖い話があったんですよ。これ言おうかな。腹減った猫がおってね。
はい。
それ連れて帰るんですよ、家にね。
うん。
ほんなら、せんべいさんが家で、この、ミニチュアの、せんべいさんの家と、ミニチュアの自分と、緑先生を作ってたんですよ。
う
ん。で、これが現実とリンクしてて、ガッチャンがそのミニチュアの屋根を指で刺すと、リアルの屋根から、指が、でっかい指がボーンと刺さってくるっていうね。
うん。
どういう理屈かわからんけど、そういうリンクしてるっていう話なんですよね。
うん。
で、ミニチュアのせんべいさんつっつくと、リアルのせんべいさんが転ぶみたいな話なんですよね。
うん。
で、これで、せんべいさんは何がしたいかと言ったら、そのタイマーを30分後に合わせて、で、せんべいさんがそのミニチュアを操るんですよ。で、今度結婚してねって自分で言って、で、緑さん役も自分がやって、はーいって言って。で、せんべいさんが、パンツ見せて、はーいって言ってパンツ見せてくるんですよね。これ自作自演でやってるんですよね。
うん。
要は30分後にこれを実現したいんですよ。
うん。
で、せんべいさんがキスしていいって言ったら、みどりさんが思いっきりねって言って。っていうシーンをこの後やりたらいいんですよね。
はい。
で、ここでキスさせようとしたら、腹減ったその猫がね、ミニチュアせんべいさん食べちゃうんですよ。
うん。
で、ここでシーンが30分後に変わって、みどり先生がやってくるんですよ。
うん。
で、せんべいさんが焦って、うわ、どうしようってなって、あられたちがうわーって逃げていってるんですよ。
うん。
で、山の向こうから巨大な猫がこっち見てるんですよ。
お。
リアクションが。
そこは、うわーって言うはずだったのに。
そう。
ピンと来てねえんだ
から。めっちゃ、
めっちゃ怖いんですけど、
はいはいはい、
そんな、すかされると思わんかったわ。
うん。猫がね、すごいでかくて、しかも笑ってるんですよ。
そう。似合って見てるんですよ。要は腹減った猫やから、30分前は、
うん。そうですね、そうですね。
そうっすね、でもなんか。
もう、勇気がなくなるんだな。
あなたがリアクションやから。
はいはいはい。
僕知ってるから。
そう。
ここまで受けませんか。
うん。時間とって話なの。
ちくしょう。
はい、はい、キャラウェルマン3号。
はい、
ちなみに2号は、ペンギン村レースでね、ダチョウの、ロボット作ったんですけど、まあ、それはいいとして、3号ね、
はい、
うん。3号はまあいろいろガッチャンとアラレの、弱点を発見したということで。
うん。
でまずガッチャンの弱点は何かと。
はい。
ガッチャンはいつも車食べた後タイヤが残ってると。
うん。
あのガッチャンはゴムが食べられないんだなっていうことを発見したわけですよ、バシリとは。
うん。
うん、そうそう。
っていうことで、ゴムで作ったカプセルに閉じ込めたらいいんだっていうことで。
うん。
これもすごいなと思ったんですけど。
うん。
ここまで多分ガッチャンの弱点なんか何も考えずに描いてきたと思うんですよね。
はい。
そうです。
要は、タイヤが残ってるっていうのは、車を食べた残りっていう意味でタイヤが残してただけなはずなんですけど。
うん。
それをガッチャンの弱点にしちゃうっていうところが、この発想の転換がすげえなと思うんですけど。
うん。うん
あられは、うんちを見ると、つつきにいかな気が済まなくなるんで、
うん。
うんちで気を引かしてる間に、レーザー砲で、破壊しようっていう。
うん。
こういう作戦を組むわけですよ。
はい。
ほな、この作戦が見事にはまりまして、で、まあ、ちなみにこの時、一緒に豚がおったんですけど、
うん。
豚とスーパーマンもおって、みんなで一緒に戦うみたいなシーンやったんですけど、
うん。
まあられもガッチャンもやられて、大ピンチってなったところで、豚が、その、キャラメルマン3号についてるタイヤをパンクさせちゃうんですよね。
うん。
それで、ただ単に逆転するっていうオチやったんですよね。
はあ。
で、この時にマシリトが逃げ帰って、で、車に引かれてサイボーグ化するっていう。
ああ。はいはいはい。
こっから初めてサイボーグ化しましたよね。
そうですね。どんどんそうなってきますね、確か。はい。はい、
いや、あの、ガッチャンの弱点が、ようやくゴムっていう、
うん。
うん。ここで初めて出てきましたね。
うん。
はい。ある日ね。
うん。
緑先生が訪ねてくるんですよね。
うん。
で、アラレとガッチャンに、そのせんべいさんはいつも手を焼いてて、もう、言うても、まあ、せんべいさんは世話焼きをするわけですよ。
はいはいはい。
着替えさせたりね、いろいろ世話を焼いてるんですけど、その様子をみどりさんが見て、微笑んでるんですよね。
はい、ああ、思い出した。はいはいはいはい。
で、せんべいさんが、じゃあお茶入れに行ってきますって言ってお茶入れに行ってる間に、みどりさんはトイレに入るんですよね。
うん。
で、せんべいさんウキウキなんで、お茶を持って廊下を歩きながら、そのトイレの前を通った時に、
うん。
いいな、いいな、みどりちゃん、言って、こう、急に激画になって顔がね、
うん、うん。
みどりさん結婚してください。
うん。
で、顔が戻って、なんちって、とか言って。なら、トイレの中から、はいって聞こえて。
そんな。
ページをめくると、パンパカパーン、言っても結婚して
はい。
このスピード感。
これがいいんですよ。
めっちゃ覚えてる、これ。はいはいはい。
はい。もう、胴上げ、この後胴上げして、あられが上空まで放り投げて、
うん。
で、7分後に落ちてくるんですけど、
はい。
で、せんべいさんが自分のベッドで目覚めて、
うん。
あ、夢か、ってがっかりするんですけど、
うん。
あられが、先生、博士起きたよーって言う。で、みどりさんが扉を開けて顔を出して、で、そこに写真があって、結婚式の写真があった。あ、夢じゃなかったっていうね。
うんうんうんうん。
いやー、これは覚えてますね。
覚えてますね。
うん。
うん。
まあ、鳥山先生、当時は知らんかったけど、うん、ラブコメが苦手なんですよね。
うんうんうん。うん、
鳥島さんは、ラブコメ大好きなんですよ。
そうなんです。
だからずっとそういうラブコメを描けと言ってたらしいんですけど、はい、
うん、
鳥山先生からしたら、もう話の展開的に、ここで結婚させちゃえ的な感じで結婚させたって言ってましたね。だからネタ的にあったんで、二、うん、人がラブラブになっていくようなシーンは極力描きたくなくて、一気に結婚式で結婚しちゃったっていう、ギャグみたいにしちゃったんですよね。
うん、
うん。
うん。まあでもこれで、これまでずっとせんべいさんはみどりさんのことを好きで好きで、も
う。そうです、言うてましたね。
もう、いちごパンツ覗き作戦みたいなのをずっとやってたし。
はいはい。
もうとにかく、ずっと、まあデートとかもしたりもしたけどね。
う
ここに来て、緑さんが、はいっていう、このトイレの中から、
うんうん、
プロポーズに、ノリノリで答えちゃうというね。
うんうんうん、
緑さんもせんべいさんのこと好きだったんだっていう。
はいはいはい。
これがさっき、浅沼さんが言った、
うん。
ギャスカ大王のあの惚れ薬からじゃないかっていうことだ。
そうなんです。僕はそれぐらいしか考えられなかったんですよね。あの、唐突すぎたから。
ああ。でも、うん。もともとデートもしてたし、
うん。
あ、でもデートはその後かもしれんけどね。
うん。
で、一回ね、
うん。
あの、せんべいさんがサンタクロースになって、自分のサインを無理やりいろんな人の家に、あの、届けに行くっていう回があるんですよ、クリスマスに。
あるあるある。
で、まあ、いろんなトラブルとかあってね、みんながえらい怒るんですけど、うん、最後に緑さんのところに届けに行くんですよ。
うん。
で、緑ちゃんへ言ってせんべいっていうサインを置いて、で、最後についでにキスしちゃおうかなとか言って顔をガーッと近づけたらその時に起きて、緑先生にボコボコにされるっていう。
うん
うん、うん。いう回があったんですけど、その後、だいぶ経ってから、
うん。
緑さんのマンションが移った時に、
はい。
緑さんの部屋に、その、せんべいさんのサインが飾ってたんです。
おう。
だから、結構早い段階から、緑さんは、せんべいさんのこと好きだったんじゃないかって思わせる、
シーンもある。シーンが。
ほうほうほう。うん。
ただ、まあ、それも全部、あの、惚れ薬の方が早い可能性があるんで。
うん。
うん。
浅沼さんの説は結構有力かもしれないですね。
どう考えてもそうというか、まあ、あの、後付けっていうのもありますけどね。
うん。
だちょいちょいね、その、デートに行くっていう、さっきのスペースデートもそうですけど、
うん。
ちょいちょい誘いに乗ってるんですよね。
うん。
ああ、
うん。そうなんですよ。
そう、だし、あの、ガッちゃんとアライちゃんと遊園地に行く約束とったさっきの話にあったとしても、
はい、
あの、みどりさんから唐突に映画行きましょうっていうのもあったから。
そうそうそう、先生から来てるんですよね。
そうそうそう。だから、せんべいさんも結構なんか、下手くそですけどアプローチもしてたから、
はい、
響いてどんどんどんどんいい方向に行ったんじゃないかなって思ったんですよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
うん、最初はね、あかねのお姉ちゃん、あおいさんと、
うん。
みどりさんと三角関係になる可能性もあったらしいんですよ。
ああ、確かに、初期超仲良しですもんね。
そうそうそう。やけど、ラブコメ書きたくないから。
ああ、だからか。
そんなも全部なくして、みどりさんに、もう無理、いきなり結婚させちゃうみたいな感じらしいですけどね。
あれ緑さんって、アライちゃんがロボットのは知ってんでしたっけ、
知らないです。
知らない。
あ、知らない。妹設定でしたね、確か。
ね。それもいろいろありました。
ね、途中でね、せんべいさんのおじいちゃんが来るんですよ。
はい。
田舎から、ど田舎から訪ねてきて、その時に孫を連れてくるんですよね。
はい。
で、ま、あの、孫の良太とせんべいさんの関係がいとこなのか、それがようわからへんんだけど、
うん、
要はそのおじいちゃんが、あられを見て、お前妹なんておったかってなって、
うん、
で、そこで無理やりせんべいさんが、いや、あれは実は、キャラメルのおまけなんですって言って。
そう。そうなんです。
そこの場をごまかすんですけど、それを、
はい、
緑さんも信じるんです。
そうです。
で、ガッチャンはチョコレートのってなったら、何のおまけって言ったかな。
ラムネ。
ラムネか。ラムネのおまけですってなって、まあ、むちゃくちゃなんですけど、はい、緑先生は結局、あの、ロボットということは知らないやつですね。
そうです。
うん、
あの、最後まで知らないです。
はい。
最後までね。
はい。うん、この後、クレイジーハネムーンに行くんですけど、
うんうん、
もうここもむちゃくちゃなんですけど、もうなぜか黒い民族が急に緑さんさらっていくんですよね。
うん、そう、唐突すぎですよね。
はい。で、さらわれた先にキングコングがおったり、
うん、
その二頭身の原始人みたいな男の子がいたりして、もうこの原始人もむちゃくちゃで、 空飛ぶし、うん、ムチャ砲みたいなの撃ってくるし、目からビームも出すし、
うん、
むちゃくちゃなんですよ。むちゃくちゃ強いんですよ。
うん、
で、緑さん食べようとするんですよね。むちゃくちゃなんですよ、とにかく。
うん、
で、この原始人の男の子は、あられと、ほぼ互角なんですよ。
あ、
うん、
で、はい、
いつも通りあられがエネルギー切れになって、やられそうになったところで、ガッチャンがピピー言ってぶっ飛ばしてくるんですよね。
うんうん、
で、目からビーム出してくるんですけど、あられは、ビームでビリビリってなったんやけど、ガッチャン全く効かないんですよね。
そうなんです。
ここでガッチャンが被り物捨てて、
うん、
触覚ビームビーって出すんですよ。
はいはい、はい。
この被り物捨てる時のガッチャンめっちゃかっこいいんです
よ。そうなんです。
このシーン大好きですよ、俺ね。
うん。
うん、
完全にあられちゃんが強いっていうシーンでしたよね。
はい、そうです。
ガッチャンね。うん。
で、このあたりからなんですけど、もう特に扉絵がかっこよくなっていて、
お、
多分、ダグラムかザブングルをモデルにしてるんやろうなっていう扉絵があったんですよ。
うん。
と思ったらその作中に、アラレがテレビを見てて、そのテレビの画面の中にザブングルとジロン・アモスが出てるんですよね。もう描いてるんですよ。
ハマってたんですね。
で、さらにアラレも、うん、が、ザブングル、ザブングルって言っちゃってるんですよ。それありなんやと思いましたけど。
おほほ、
うん、まあ、それぐらい人気作品やったから、もう文句も言えない状態になってたかもしれないですけどね。
そうでしょうね。
はい、で、その2週間後に、ザ・コンボットっていう回があって、
うん、
まあ、宇宙からサイコロみたいな隕石が落ちてきて、
うん、
で、アラレとアカネたちが、これはあの、ペンギン村ではない設定なんですけど、
はい。
この子供たちがコンボットっていうね、乗り物、ロボット型の乗り物を奪って、奪うっていうすごいなんか面白い、アクション回なんですよ。
うん。
なんか、うん、あれ急にダグラムかザブングルみたいな話になったなって思って、
うん、うん。
すげえなって思ったら、結局、コンボと奪って何したいかって言ったら、スゴロクがしたかったっていう。
うん、
あのサイコロ使ってスゴロクしたっていう話でね。
はいはいはい。
うん。まあそんな話があったりして。
うん。
はい。あとまあ言ってる間に、いつの間にかあられたちが高校生になっちゃいまして。
うん。
で、栗頭先生が赴任 してくるんですよ。
ここでですか？高校生からでしたっけ？
そうそう、高校の先生ですから。
はははははは。
で、まあ、栗頭先生めちゃめちゃ真面目なんですよね。
はいはい。
で、アラレたちに厳しくしようとするんですけど、
うん、
もう、アラレたちに物ともせず、アラレがうんちを栗頭先生の頭に乗せるんですね。
うん、うん、うん。
なら、頭の上まで手が届かへんから、顔がでかいから。
うん。
取って、取ってっていうシーンで終わるっていうね。
うん。
はい。まあ、栗頭先生、多分アニメではめちゃめちゃ出てるはずですけど。
そう、そうなの。それも、ニコちゃんだよ、ニコちゃんだよみたいに、
うん、
しょっちゅう出てきて、頭突きするのまでがセットでしたね。
そんな、そんなんだ。
そう、そんなイメージなんですけど、原作ほぼほぼ出てこないですから、ね、
うん。ああ、そうなんですか。
学校のシーンがないから。
ああ、
うん。出番ないっつって一コマ出てくるぐらいですよ。
はい。
大体。
とにかく出てましたよ。はい、先生は。
はい、うん、で、この辺からもうどんどんそのネタをね、追加していかなあかんということで、
うん、
キャラ増やしていきますけど、
うん、
ツンさん一家がやってきます。
ああ、ここでか。
ここも、ツンさんも高校生からですか。
そうですよ。
ははは、は。
まあ、ツンさん一家、中国からね、宇宙旅行するわけですよ。
うん、うん、うん。
だから、レッツゴーっていう機械に乗っていくんですけど、あれって家じゃなくて宇宙船なんですよね。
うん、
そうです。
で、宇宙旅行するんですけど、
うん、
奥さんが、あ、洗濯物干しっぱなしだった、言ってすぐ帰れって言って。で、家に帰ろうとするんですけど、空飛んでる時にあられが、茶砲で撃ち落としちゃうんですよ。
うん、
で、のり巻き家の隣に落ちるんですよね。
うん。
って、お隣さんができちゃったということで、
うん。
お父さんの、が、ツンツルテンですね。
あ、ツルテンだね。はいはいはい。
ツンツルテンね。
うん。
まあ、これは発明家で、スケベですね。
うん。
はい。で、息子がツンツクツンですね。
ツンツクツン、はい。
はい。これが、女性が触ると虎になる。
うん。
男性が触ると男に、人間に戻るというね。
うん。
謎設定ですけど。もうなんでかっていう説明は結局なかったですけど、ね。姉がツンツルリンですね。うん、
ツンツルリン、はい。かわいいです。かわいいですね。
なぜか超能力尽くしたですね。
うん。
ツルリンがね、当時あんま思ってなかったんですけど、
うん、
今見るとめちゃめちゃ可愛いですね。
そう、あ、うんうん、当時から可愛い思ってましたよ。
なんでそこで。
あんまり思ってなかったですね。
ああ、僕は好きですね。
声がすごい。
いや、顔、ちょっと色っぽいっていうかですね、なんか、エロいっていうか、なんかそんな感じで。
全然その感じはないよ。
うん、可愛いっつって。
可愛いだけ。
はい。
これがね、何が可愛いってね、この超能力使うときに、
うん、
あの、両方の人差し指だけ伸ばして、超能力使うんですけど、
うん、
この布団の中に入った状態で指だけ使ってと、あの、超能力使ったりするんですよね。
うん、うん。
そうそうそう。
この時とかすっげえ可愛いんですよ、なんか。
うん。
今見ると、あ、こんな可愛かったんやと思いましたね。
髪
の毛下ろしてる時とか可愛いんですよ。
うん、
そうそう。
下ろしてる時がいい。
ね。
でも 声も可愛かったような気がするんですよ、うん、アニメの
時は。声は全然覚えてないですけど。
うん。はい、この精神が後のあれですよ、ドラゴンボールのチャオズに引き継がれるわけですよ。
そういうことですよね。
そういうことね。そういうことです。あれですね、お父さんも鶴仙人みたいな顔してましたね、多分。
いや、顔はあの目がぐるぐるメガネだから、
うん、
あのあんまりわかんないですけど。
わかんない
です。
まあ性格的に多分亀仙人の元でしょうね。
うん、そうですね。
でツンツクツンが悟空もしくはヤムチャみたいな。
ヤムチャね。うん
うん。
うん。まあ、この辺がだいぶ、だから、ツクツンがカンフー使いでもあるし、
うん。
後のドラゴンボールの影響をかなり与えていると思いますね。
うん。
そうですね、うん。うん。
で、奥さんの名前覚えてますか？
はい。
奥さんが覚えてないですよ。
あ、覚えてないですか？
みんな覚えたと思うんですけど。
はい。
うん。
ツンツンツノダの定義融合ですよ。
ああ、なんかそんな、ちょっと一人でちょっと違うような感じでしたね。はいはいはい。
はい。まあこれはもう完全なギャグですけど。
ギャグ。
今何やったっけって忘れてたんやけど。
うん。
今調べてみると、あの、ツノダっていう自転車メーカーがあったんですよね。
うん。
で、その CM で、あの、T 融合っていうのがあってね。あの、アルファベットで T、U の、T 融合っていうのがあったんですよ。
うん、
それの CM で、うん、ツンツンツンのであの T 融合っていうの CM があったんですよ。
うん。
で、それを歌ってんのが大山信代でしたね、今見ると。うん。今 YouTube にありますんで、よかったら検索してほしいんですけど、
うん。
当時は、このネタ、分かったはずなんで、多分僕はその CM 見てるはずなんですよ。
うん。
やけど、今もう完全に忘れてましたね。これが自転車の名前っていうことすら忘れてたし。
はい。
せんべいさんが自転車みたいな名前ですねって言ってくれてようやく、あ、そっか。
ああ、ははは。
うん。はい。縦断変速とかそんなサイクリング。
うんうん。
はい、まあそんな、人たちが引っ越してくると。
はい。
まあ、あられが撃ち落としたんですけどね。
うん、そうですね。
はい。で、翌週いきなり運動会になるんですよね。
うん。
うん。で、ここで、つるりんちゃんの超能力が大活躍して。
うん。
うん。で、ここの運動会の中になぜか格闘技高校一戦、決定戦っていうのがあって。
はい。
うん。まあ、ここで天下一武道会みたいなことやってますね。
うん。
うん。まあ、ただのギャグですけど。
はい。
で、結果、優勝は、これ、ジャッジにブータレブーっていう、豚がジャッジしてたんですけど、
うん。
この豚が、優勝は、隣村のベティさんって言って、
そうなんです。
ベティさんがポッてなるっていうね。
あんな、あたすって言うんですよ。
これすげえ覚えてましたけど。
あ、まあ、言われてなんか思い出した。はい。
こういうことをやるんですよ。第1回、そのレース、第1回のレースの時も、あられが勝ったんですけど、
うん、
それよりも先に、ずっと実況してた鳥山明本人が空飛びながらゴール切ってたっていうことで、
うん、
1位、優勝は鳥山明っていうオチやったり、
うんうん
うん、まあ、ギャグ漫画なんで、それでいいやろ、的な感じではありますね。
うん
うんうん、はい。あとは、あ、そうそう、さっきのね、その、
ね、
せんべいさんのじいちゃんが、訪ねてきた時にね、孫のりょうたがね、
うん。
まあ、田舎から来たんで、せんべいさんちのトイレの使い方がわからないんですよ。
うんうん。
洋式トイレなんで。
うん、
初めて見たと。どうやってうんちしたらいいかわからへんと、うん。あ、これだってなって、排水口を開けて、ちっちゃい排水口のところにうんちして、で、便器に溜まった水で手洗うっていうね。これもすっげえ覚えてるわ、
思って。あ、覚えてま、思い出した思い出した。はい、はい。
この後、緑さん大変やろうなと思って。
うん。
あんなとこでうんちされたら。はい。あと、アラレとガッチャンが、
はい。
あと、ま、ツルリンちゃんも、一緒にタイムスリップで昔々へ行くんですよ。
うん。
急に行きまして、で、原始時代に着いたんですけど、
うん。
急にそのタイミングででかい隕石落ちてきたんですよ。
うん。
で、ツルリンちゃんの、その超能力も期間ぐらいでかいんですよ。
うん、
で、もう地球にぶつかるっていうタイミングで、それをガッチャンがキャッチするんですよ。で、アラレが頭突きして跳ね返すんですよね。
うん、
で、ここで、現代に話が戻って、現代の月探索チームが、まあ、月に行ってるんですけど、うん、人間がね。
うん、
そこで、月に手の肩と足の肩がついてて、その横に、丸い衝撃の跡があるって発見されたってニュースになってる。
うん。
要はあれは、アラレとガッチャンのおかげ。で、月が、地球の衛星になったっていう話だね。
ほほほほほほ。
ガッチャンとアラレは、散々地球を救ってるっていうことですよ、これで。
結構な確率で救ってるんですよね。
はい。
うん、なるほど。
はい。ガッチャンガッチャンの巻。
ああ、覚えてます、覚えてます。はい。
ガッチャンが異常な食欲。
うん、
もう食っても食っても食い足りんぐらい食って、
うん、
で、言うてる間に眠り始めたと思ったらずーっと眠り続けて、
うん、
で、口から糸吐いて、
うん、
眉になっちゃうんですね。
うん、
で、眉になって15日ほど経ったらガッチャンが二人になって出てくるっていう。
何が起こるか何が起こるかすごい思ってたら二人になっちゃったんですね。
衝撃でしたね。うん、これも、でも謎ですよね。何がしたかったんやろっていう。
そうそうなんですよね。この回も何も言わず終わりましたね。多分。
二人になっちゃったっていう。ええ、
うん、そうですね、うん。
うん。まあ、鳥山先生的にはネタに困ってネタになるだろうと思ってガッチャン増やしたんでしょうけど。ただ、二人かかなあかんからめんどくさくなっただけちゃうかなと思うんですけど。
うん。
うん。で、二人がもういくらでも食うから、
うん、
もう食べさせるもんがないということで地面食べさせるっていうね。
ああ、うん、ありました、早い。
はい。
土食うんや思いましたけどね、あの時。
はい。美味しくないですよね。
鉄しか食わんのか思ってたんで、ガッチャンって。
ああ、まあまあそうですね。だから美味しくないからね。
うん
うん、で、なんかエイリアンの幼虫みたいなのがやってくるんです、宇宙人でね。
うん。
これも、まあ、制服に来たんですけど。
うん。
まあこれまたアラレたちの人柄でね。
うん。
まあ制服せずに帰っていってくれるんですよ。
うん。
で、この時のあの、エイリアンが、なんか壊れた宇宙船からね、重力コントロール装置っていうのを、まあ、壊れてるんですけど、せんべいがね、うん、これもらっていいとか言って、もらうんですよ。
はい。
で、この重力コントロール装置を修理して、で、ツンさん家の家、まあ宇宙船なんで、はい、あれ壊れてずっと飛べないままなんで、これ使えば飛べるってなって。
うん。
で、これで、治ったから中国帰ろうっていうことになって、
うん。
もうツクツンとかツルリンとかがもう帰りたくないって、お別れの挨拶でみんな号泣してたりするんですよね。
うん。
で、ただ、ちゃんと治ってなくて、ちょっと離れたところで墜落するんですよ。
うん。
うん。で、子供たちはまた喜ぶっていう話になったんですね。
うん。
うん。で、ここで何が言いたいかと言ったら、僕、この16コントロール装置っていうのがすげえなって思ったんですよ。
はい。
うん、
まあ、もともと SF にある設定なんかもしれんけど、僕はこれで初めて知ったんで、
うん。
あ、重力をコントロールしたら浮く装置っていう発想がすげえなって思ったんですよ。う
ん。はいはいはいはい。
まあ、言うてもこれまでにもバイクとか車浮いてたりするしたんですけど、
うん、
まあ、あれは風の力とかなんか動力があって浮いてたんでしょうけど、これは装置により、重力をコントロールすれば、浮かんだり沈んだりできるっていう。
うん。
あ、この発想ってすげえなって思いましたね。うん。で、まあ、結局、この時は修理できてなかったんやけど、この後ちゃんとせんべいさんが修理して、本当に飛べるようにしたんですけど、
はい。
まあ、誰も信じてくれないんですよ。一回失敗してるから。
うん、
で、その、試しに宇宙船にしよう言うて、で、せんべいさん自分で試すの嫌やから、ニコちゃん大王にあげるんですよ。う
ん、はいはいはい。
うん。ほんならほんまに飛んだんで、
うん。
あ、せんべいさん自分で乗りゃよかったって言うんですけど、ニコちゃんたちはめっちゃ喜んで帰っていくんですよね。
うん。
で、その船に、アラレとガッチャンズも乗り込んでたんですよね。で、この二人、この三人連れてニコちゃん星へ行ってしまうんですね。
あ、この下りで行ったんですね。
はい。
はあ。
で、まあ向こうでもまあ、アラレたちが活躍で、まあニコちゃん星の危機を救ってくれたりして。
うん、はいはいはい。覚えてもらう。うん、
で、
まあ、強いやつと戦いませんでしたっけ？
はい。
ですね、
はい。まあ、あいつもうんちゃ砲みたいなの撃ってくるんですけど。
うん。
うん。まあ、それは倒しまして、で、うん、せんべいさんが、迎えに来てくれるんで、帰れたんですけど、ちゃんとね。
はいはい。
まあ、ここで一応ニコちゃんたち、大王は、終わりですね。
うん。
まあ、後にも何回か出てきますけど、
はい。
基本的な出番はここで終わります。
うん。そうです。
はい。
アニメもそうだったような気がします。
あ、そうでしたか。
はい。
はい。あと、これ話すの長くなるんで、さらっと行くと、ガッチャンがね、また卵を拾ってくるんですけど、
はい。
この卵が、ペンザラシっていう、ペンギンとアザラシの合体したような生き物だったんですよね。
うん。
で、これが、まあ、みんなで仲良くやってるんやけど、この子にも親がおるだろう言って、親を探しに行って、結局、北極か南極まで行って返しに行くんですけど、この時の話が結構感動するんですよ。
うん。
せんべいさんとか、みどりさんとかも一緒になって、うん、みんなで親を探して、うん、で、親が見つかった時に、これがあなたたちの子供ですっていうシーンがすっげえ、なんかいい感じなんですよ。
うん。
これはもう言葉で説明できないですけど、この話めっちゃ好きですね。
ほうほうほう。
はい。あと、マシリトが、
はい、
スパイロボットを使って、アラレを X 線撮影してるんですよ。う
ん、ああ。はいはい、はい、覚えて、なんか記憶あるぞ。はい。
あ、まあ、この辺もドラゴンボールのネタ、こっから撮ってるんやろうなと思いますけど。
うん。
これ、アラレを X 線で撮影して、同じ構造のロボットを作るわけですよ。
うん。
これがキャラメルマン4号ですね。
はい。
はい。
後のおぼっちゃま
ね、おぼっちゃまくん。はい。
はい。
うん。
くんつけた。まあ別にいいけど、おぼっちゃまんねん。はい。これがまあすごくいいやつなんですよね。
そうですね。うん、好きですが、このキャラも。
あ、そうですか。
あ、僕、おぼっちゃまくん大好きですよ。
ええー。
おぼっちゃまくんって言わんといてほしいな。
うん、おぼっちゃまくんね。おぼっちゃま
くん。うん。くんつけるならおぼっちゃまんって言ってほしいですね。
そうですね。
おぼっちゃまね。
おぼっちゃまくんはもう一人いますから。
うん、そうです。
知り出すやつですね。はい、はい。
知り。
まあ、いいやつすぎて、 なぜこんないいやつにしたかわからんねんけど、マシリトが、その地球征服を企むノリマキアラレを退治しに行けって言って、嘘つくわけですよね。
うん、うん、
うん。で、正義感あるお坊ちゃまんは、アラレに退治しに行くんですけど、アラレに一目惚れしてしまって、
うん、
ただ、こう騙されたらあかんと思って、
うん、
頑張って戦うんですけど、まあ、性能は同じなんで、
うん、
まあ、結局仲良くなってしまうんですよね。
はい。
で、あ、まあ、これ、アラレさんは、その、世界征服なんか企んでないから、マシリト博士が勘違いしたんだ、って納得するわけですよ。
うん。
ほんなら、マシリトはいくら待ってもお坊ちゃまん帰ってこへんから、
うん、
キャラメルマン5号を発明して、
うん、
この5号がせんべいさんの顔の被り物ですね。まあ、ただのハリボテなんですけど。
うわぁ、そうだった。はい。
これであられを騙して壊しちゃおうと思って。
うん。
で、被り物被って出かけるんですけど、お坊ちゃまは、やっぱり、のり巻きせんべいは悪者じゃないかと思って。
うん。
騙されちゃあかんと。で、ここで、そのタイミングで被り物被ったマシリトに出会って、
うん、
もうせんべいさんやと思ってるからぶっ飛ばしちゃうんですよね。
うん。
あ、やっぱり、早とちりかもしれんと、ちゃんと話せなあかんわ、思って謝りに行ったんですけど、それが本物のせんべいさんやって。
うん。
まあ、せんべいさんは謝られるけど、全く意味わからないんですけど。うん、で、お坊ちゃまんが、マシリトに、これ結局全部勘違いでしたよと。報告しに行くわけですよ。う
ん、はい。
やけど、前回、マシリトはお坊ちゃまにぶっ飛ばされてるから、ボロカスに言うわけですよ。お前なんか、はい、出て行けと、
うん
うん。お前なんかダメだ、出て行けって言ったら、お坊ちゃまめっちゃショック受けるんですよね。
うんうんうん、
で、出て行って、で、行くとこない、あ、ペンギン村に行こうって言って、ペンギン村に住むことにするんですね。
うんうんうん。
まあまあ、この時に、あの、なんか家作らなきゃ思って、家探しに行って、なんか工具を借りに行こう思って、家訪ねたら誰もおらんかって、
あ、
空き家なんだと思って、
そうそうそうそう、
この空き家もらって帰ろう言って、そのまま持って行くんですけど、はい、スーパーマンの家だったんです
よ、ね。そうなんだ。
そうそうそう。
かわいそうなんだ。
あったね、あったね。
あれはさすがにあかんやろって思うんですけどね。スーパーマンすげえかわいそうでしたね。はい。で、こっからしばらくお坊ちゃまんの下りが続くんですよ。
うん。
ちょっとラブコメ気味でね。
ああ、僕大好きだところですよ。
ああ、そう。
はい。
俺、でもここ退屈でしたね。
ああ、僕はもう、新井ちゃんとおぼっちまんの、あの、やりとり大好きですよ。
ああ、退屈。
これは、子供ながらにやっぱり、いらない要素ではあったんですね。
ええー、そうですか。
うん、なんか、毎回、扉絵は可愛かったんですけど、
うん。
うん、なんかね、あの、晴れた惚れたを、このままで鳥山先生とは、あんまない描写だったから、違和感しかなかった。
純な性格のおぼっちまくん、そのまますごい好きですね。
いや、おぼっちまくん、もう、多分ね、前任にしたのも、なんか、マシリトがあられがバカすぎるから、うん、それの対抗処置としてやったと思うんですけど、
うん
うん、で、まっすぐすぎて逆になんか、あの、嫌味じゃないけど、なんか、こんなにいい子いないよって思っちゃって。
そう、うん。面白みに欠けるんですよ、このキャラクターが。
そうそうそう。その時はなんか、そんなに来なかったんですよ。
うん、
今になったら、ああ、わかるわかるとは思うんですけど、
うん。
やっぱちょっとね、違和感あったんですよね。
おー。
まあ、まだ幼かったから。
おもちゃマンでちょっとおもろかったんが、高校を通うことにして、
うん、
で、行くんですけど、まあ、みんなに転校生として挨拶するんですけど、
うん、
ロボットのおぼっちゃまんですって言うんですよね。ほんなみんなに爆笑されるんですよね、
うん
うん。で、いやいや、ほれって言って首を取って見せるんですけど、いや、そんなんあられちゃんもできるよって笑われるんですけど、おぼっちゃまんが、いや、そらそうですよ。あられさんもロボットなんですものって言ったらみんなが大爆笑するんですよね。
うん、
それが俺すげえ面白くて、みんな、あられが普通の人間だと思ってんねやっていう。
そうです。
うん。このギャグ漫画のこれが当たり前になってるところがすげえおもろいなと思って、
うん。
これぞ世界観やなって思ったんですよね。
うん。
こっちが当たり前になる世界観ってすげえなと思って。
うん。
うん。で、お坊ちゃまも、もしかして、ロボットであることは内緒なんですか?言ったら、うん、そうだよってなって。
そうだよ。う
ん、で、みんなに、今のは冗談です。言ったらみんなも爆笑して、分かってるよ、そんなことを言うて。
そうなんですよ。全員アホなんですよね。うん、
ただ、栗頭先生だけがちょっと納得いってないっていうね。
そう。
首取れた瞬間びっくりしてたんだよね。
そう、うん。一番常人ですからね、あの人はね。
そうですね。
うん。はい、
で、まあ、キャラメルマン6号が、まあ、偽あられで、
うん。
ラジコン操作する、
はい、
まあ、チャチいやつなんですけど、
うん。
これで、まあ、お坊ちゃまに、お前なんか嫌いだ、村から出て行けって言うんですよ。
うん。
そう。
で、まあ、お坊ちゃまが泣きながら出て行きまして。で、ここでキャラメルマン7号が登場して、まあ、要は1号のでかいバージョン。
うん。
まあ、普通のロボット型なんですけど、まあ、これもラジコン操作なんですけど、まあ、めっちゃでかいんで、まあ、シリとは足の甲に乗るんですよね。
うん、
うん、うん。
で、こいつがめちゃめちゃ強くて、あられがとうとう負けちゃうんですよ。
はい、はい、はい。
バラバラになっちゃいまして。
うん。
で、その頃、まあ、お坊ちゃまは騙されたことに気づくんですよね。
うん。
うん。
あれはあられさんじゃなかったんだっていうことで、あられさんが危ない言うて、助けに来るんですよ。
うん。
で、もうあられがバラバラになってて。
はい。
で、キャラメルマンに挑むんですけど、お坊ちゃまも負けちゃうんですよね。
うん、うん。
同じ性能なんで。
うん。
で、ここでたまたま通りかかったガッチャンが、このキャラメルマン7号に挑むんですよ。
うん。
なら、あられとかお坊ちゃまに通じた攻撃がガッチャンには全く効かないんですよね。
うん、うん、うん。
めちゃめちゃ強いんですけど。
はい。ただ、
このキャラメルマン7号の口はゴムでできてて、
うん。
口の中に閉じ込められてしまうんですよね。
うん、うん。
で、ドクターマシリトがこれで地球征服できると。
うん。
と思ったら、頭の上にガッチャン出てきたんですよね。あれ捕まえたはずなのにと思って。もう一回捕まえようと思って口を開けて、閉じ込めようと思ったら、その中からガッチャン出てきて、ガッチャン二人だってなってめっちゃビビるんですよ。
あの、その時のあのマシの顔が面白くなかったでしたっけ
普通ですね。
あ、そう。なんか、何だったかなんか、それにびっくりした顔がすげえあったんで、まあ、違う回かもしれないです。
そんな回は何番でもありますから。
何番です
か。せんべいさんもそんな顔何番でもしますから。
うん、はい、せんべいさんの顔面すごいですからね。
はい。
あの、ガッチャン寝ますからね、口の中
で。そうそうそう、あのガッチャンが口で寝るシーン好きですね。
かわいい。
かわいい。
たまにあられが右足突っ込んでる時もありますから。
ああ、ありますね。
そうそう。あれかわいいですよ。あの、3人で寝てる時超かわいいんですよ。
かわいいですね。
そうそう。
はい。で、
はい。
このガッチャンがね、
うん、
ビビってるマシリトの横で急にガッチャンがなんか機械を持ち出してきて、
うん、
なんかガチャガチャやってて、
これ、
ね、なんだこの機械はってすげえことやり始めるんじゃないかと思ってビビったら、ガッチャンがいきなりマイク持って二人で歌い始めるんですよね。
そう、カラオケし始めるんですよ。うん、
でマシリトが、うん、なんだ、歌ってるだけか言って、マイクを奪って、自分も歌い始めるんですよね。
そうそうそう。うずうずしちゃうんですよ。
そう。
うん、
で、歌ってる間に、キャラメルマン7号のプロポを、ガッチャンがいじって、適当にいじって、マシリと踏み潰すんです、
う
ん。
そう。
で、7号はビューンって飛んでいって、自爆スイッチ押しちゃって、空中分解するっていう。
ああ、そういうしか。はいはい。
はい。だから完璧にあられが負けたん、ここ初めてですよね。
うん。古典版でしたよね、は
い。もうバラバラになっちゃいましたんで。
う
ん、
そうそうそう。
うん。で、この後、マシリトは自分を改造してキャラメルマン8号になりまして。
うん。
で、まあ、爆弾を送りつけるんですけど、まあ、いろいろあって投げ返されて、
うん。
自分がまたバラバラになっちゃうっていうね。
うん、
うん。
はい。で、アラレが体バラバラになったんで、新しいもんが せんべいさんが作ってくれたんですけど、
うん。
おならが止まらないんですよ。で、このおならで飛んじゃうんですよ、あられが。
そうです。
プップップップ言って。
はいはいはい。
で、調子乗ってあられがビンビン飛んでると、ピースケがそれを見て、うん、おならで飛べるのってなって。
うん。
そうだよ。後でピースケくんも一緒に飛ぼうね。バイチャーって言って。行くんですけど、ピースケが、それ聞いたもんやから、家帰って焼き芋食べまくるんですよ。
うん、そうです。
で、よし、いっぱい食べた。言って、太郎とか、アカネとか、ツン兄弟を呼んで、崖の上から、何もなしで飛んでみせるって言うんですよ。
うん。
で、おならが出そうになって、よし、今だと思って、飛び降りようとしたところでみんな飛べるんです、うん、止めるんですよね。そんなことできるわけないと思って。うん、で、止めるんですけど、とーって言って飛んじゃって、
うん。
で、空中で、むんって力入れて、
うん。
プスって、ね、そう。わわわわわー言って、結局、担架で運ばれるっていう。
覚えてるわ。
プスがめっちゃ好きでしたね。
そう。うん、弱いんですよ。あんだけ芋食ったのに、出たのプスなんですよ。
そうそうそう。
全然飛べねえっていうね。で、でも最後、アカネたちが見直したぜって言ってましたよ。
そうですね。勇気あったから。勇気あるあるよ、言
うて。そうそう。あるあるよ。
はい。この後、緑さんの体重が増えまして。
ああ、とうとう来たな。
うん、ダイエットしなきゃってなって、
うん、
めちゃめちゃ走り込むんですよね。
うん、あと尋常じゃないんですよね、距離がね、
はい。めちゃめちゃ走り込んだんですけど、体重がまた増えたんですよ。
うん。
で、これはもうこのまま太っていく病気だ、死んじゃうってなって病院に行くんですけど、
うん。
なんと妊娠してたんですね。
はいはい、はい。
そうなんですよね。
まあ、そんなこんながあって、ターボくんが誕生します。
はい、ターボくんね。ターボくんも、これもベスト3に入るぐらい好きなキャラですね。
ああ、そうですか。
ああ、そうか。
はい。
意外です、ね。
僕はもう、ターボくん、オーチマン、ツルインちゃんですね。
ええー。
ああ、そうですか。
はい。
そうですか。僕、ターボくんのデチュマチュ言葉すごい嫌だったんですけど。
え、可愛いじゃないですか。
まあ、俺はまあいいんですけど、どっちか言ったら、はじめちゃんぽすぎるなと思って。
あ、
超能力はツルリンがおるし、頭いいのははじめちゃんっぽいし、ちょっとキャラとしては弱いなと思って。
いや、でも、まあ、作中最強キャラじゃないですか、ターボ君。
最強と言っていいか、赤ちゃんがすぐ寝るしね。
まあ、でも、強さで言ったら、
そうそうそう、う
ん、何でもできるから
な。だから僕好きなんですよね。
強いの好きなんですか。
そう、もちろんですよ。
あ、まあまあいいですけど。
出来すぎくんみたいな感じ、うん、もう、多分出来すぎたら安心なんですよね。
だから万能すぎるんですよね、
うん。うん。
だからちょっと使いづらさもあったと思いますよ。
うん。そうですね。うん。うん、
で、出産祝いをもらおうと、せんべいさんがターボくん連れて出かけていくんですよね。
は、
う、
い、
ん。その途中で、なんか、双眼鏡で飛行機を見てたんですけど、
うんうん。
なんかマンションを見たら、着替え中のギャルを発見して、ギャルに夢中になってるんですよね。
うんうん。
その間にターボくんが車からハイハイしながら勝手に降りてどんどん進んでいっちゃうんですよ。
うんうんうん。
で、そのタイミングでなんか宇宙船がやってきまして、資源探査に来た宇宙船がやってきて、
うん。
ターボくん引いちゃうんですよね。
そうですね。これ、うん、びっくりしたね、この時。
うんうん。
宇宙人が焦って直そうとするんですけど、
うん、
その頃ターボくんがいないと気づいたせんべいさんが焦って、
うん、
これせんべいさん偉いです。ちゃんとみどりさんにすぐ連絡して、
うん、
でみどりさんもそのめちゃめちゃ焦るんですけど、せんべいさんそんな責めないんですよね。
うん、そうそうそう、うん。
探しまくって、もうそれどころじゃない言うて、もうとにかく自転車使って探しまくって、
うん、
でその頃宇宙人は。まあ、なんとか直して、で、うん、最後にショック療法で、大丈夫だろう、言って。まあ、何が起こるか分からんけど、うん、死んじゃうよりマシだ、言って、ショック療法で直して、で、うん、帰っていくんですよ、そのものね。
うん。
うん、
で、それを、緑さんが見つけまして、
う
見つかったやったー言ってカゴに乗せてせんべいさんにいたわよー言って店に行こうと思ったらまたトラックがやってきてトラックに引かれかけるんですけど、うん、自転車ごと空を飛ぶという
、はい、
はい、まあこれによりまあ超能力が使えるスーパー天才赤ちゃんになっちゃうわけですね。
そうですね、そうですね、
うん、はい、
まあこれも ET なんですけどね、
うん、
ああ絵柄がですね、
絵柄っていうかネタがね、自転車が飛ぶのかね、
うん、はい、そうですね、作中でもツッコミ入ってますからね、
はい、そうですね、うん、はい、うん、あとまあノーパンキッサーの話も好きなんですけど飛ばしましょうか。
あーでも好きだな、
ありましたね、
はい、うん、まあノーパンキッサーが、一つかけてキッサールパンだったっていう
ですね。
そうそうそうそう、はいはい、アホな回ですね、
アホ回ですね、
あのつんつくつのお父さんと行くとこですよね、確か。
ちゃう、いや、一人です。
一人です。
あ、一人でしたっけ、
はい、うん。まあ、アニメはどうか知らんけどね。
うん。
はい。あと、お坊ちゃまんがね、もう、こいつ、エロいんで、アラレトの将来を夢見てるわけですよ。
うん。
結婚したいね。うん、
そう、いい話や。
うん。で、我慢できずに未来を見に行くんですよ。
うん、そうそうそうそう。ここが伏線回収会ですよね。う
ん、はい。まあ、ターボくんが作ったタイムマシンがあって、これで10年後に行くんですけど、
うん。
まあ、10年後見に行ったら、のり巻家から、ターボくん、10歳のターボくんが歩いてきて、
うん。
その後ろに妹と弟が一緒になって出てきて、
うん、
そのうち、その後ろに、ガッチャンがゾロゾロゾロゾロ8人
ぐらい。そうそう、怖いんだよ、あれ。
で、あられがその家にいないということで、お坊ちゃまの家行くと、お坊ちゃまとあられが一緒に住んでて。
うん、
で、せんべいさんが、赤ちゃんの ロボットを作って持ってきてくれてたんですよね。
うんうんうん、
要は、あられとお坊ちゃまは結婚してたっていうことですね。
はいはい。
うん、
はい、
これ好き、すっごい好きだった。
あ、そうですか。まあまあまあ、はい、確かにね、そういう幸せな結末というのはいいですけど、そうそうそう、うん、気になるのはガッチャン8人ですよ。
そうそうそう。
そこがホラーですもん。
たった10年で8人になるんやと思って。
うん。
めっちゃ怖かったですけどね。
怖かった、怖かった。
もう穴だらけになるやんと思って。
うん。うん。ゴンゴン食われんじゃんと思って。
そう。で、次の週、作者が10年後行くとか言い始めて。
そうそうそう。
その前の週にやってんのに、もう一回そのネタこするわけですよ。
うんうん。
そう。
うん。で、ここで他の人の10年後を見るんですけど、太郎はやっぱ警察になってるっていうね。
うん、うん。
ここちゃんと回収して、で、さらに奥さんがツルリンなんですね。
うん。
うん。
うん。で、このツンの両親が、
うん、
ちゃんと中国帰ってるんですけど、
うん、
レッツゴー直したんかって思ったら直らなかったんで中国ツアーで帰ったって。帰ってきたんですね。そうです。それで、まあ思ったんですけど、
うん。
いや、そらそうやろうと思って。
そうですね。確実ですからね。
いやし、せんべいさんの飛行機でいいやんと思って。
そうなんですよ、うん。
なんでわざわざあれ直す必要あんねんと思って。てか、それ、あれ直すの、宇宙行かんでええねんから、簡単に直せるやろと思うんですけど。
うん、
まあ、その子、10年後には帰ってたと。
はい。
で、ピースケは、ひよこちゃんと結婚して子供もいると。
うん。
うん、で、あかねが、つくつんと結婚してて、
うん。
あかねが喫茶店をやってると。
はい。
で、つくつんは小学校の先生やってて。
うん。
うん、
で、マシリとどうなったってなったら、マシリとはもうネジとバネが残ってるだけやったんですね。
それちゃんと場所覚えてるんですよね。
そうそうそうそう。
すげえ扱いですね。
うん。で、この後まあ、またマシリとの回あるんですけど、
うん、
マシリともヘリコプター型になってて、
そうです。
で、キャラメルマン7号を作ったいて、サンタクロースなんですよね。
うん。
で、爆弾でせんべいさんを殺すっていう計画なんですよ。せんべいさん殺したらロボビタン A も作れないから、これで征服できるだろうと思って、で、爆弾を送り込んだんやけど、緑さんがこの爆弾をゴミと勘違いして、ゴミ収集車に乗せまして、
う うん、
で、この爆弾がカーブで転げ落ちて、マシリトの家まで来て、開いた瞬間、大爆発。はい。
はい。
あと、世界一強いの誰だ大会ありまして。
うん。
まあ、これこそ天下一武道会ですけど。
うん。
つくつん対キラースナイパーっていう、まあ、スワットのやつですけど。
うん。
まあ、これつくつん勝ちまして。
はい。
で、パンパンチっていうボクサーがおって、それとラジゴ、うん、ラジゴっていう大怪獣がおって、これの戦いがラジゴの勝ち。
うん、
あと、ゾウの尻関っていう、まあ、でっかいお相撲さんなんですけど、体重6トンあると。
うん、
これと戦うのがキャラメルマン8号なんですよね。
うんうん、
でもう自分を改造してるんで本人なんですよね。
うん
うん、で、このキャラメルマン8号がミサイルで、このゾウの尻関をコッパみじんにするんですよ。
はいはいはい。
え、ちょっとグロいなと思って。
うん。
あの、お相撲さんやんから人間じゃないですか。それをコッパビンチになったって言うんで、どうなったんかなと思ったら、うん、ちっちゃいお相撲さんがいっぱいバババーって走っていくっていう。
そうそうそうそう。
うん。で、次がせんべいさん対ルノーシトロエン。
うん。
女子プロレスラーなんですけど。
そうですね。
まあ、綺麗なお姉さんなんですよね。
はい、はい。
この色気に負けて、せんべいさんが負けまして、ルノーの勝ち。
うん。
武装解除しちゃうんですよね。
そうね。で、あられが、ミスターヘイヘイホーっていうカナダの力自慢と戦いまして、
うん、
まあ当然あられの勝ち。
はい。
完全に、天下一武道会の元ネタですよね。
そうですね。そうですね。構成全く同じ。
全く一緒。
近いですかね。
試合室も一緒ですね。
はい。
うん、
で、2回戦、つくつん対ラジゴで、ラジゴの勝ち。
はい。
アラレとルノ。これ、お色気作戦がアラレには通じなかったんで、アラレの勝ち。うん、この辺も全く一緒ですけどね。
悟空ですかね。
はい。
あの、ランファーさんですね。
そうですね。で、決し、あともう一試合が、マシリト対ラジゴ。これ、マシリトが勝ちまして、はい、ただ、ここで、うん、その、マシリトが8号って言ってたんやけど、
うん、
ツッコミが入りまして、
うん、
いや、もうすでに9号じゃないんかってなって、うん、ってなって数えていったら一つ飛ばしてたんですよね、
うん。
あ、こんなやつおったんだってなって数え間違いで、8を消して9になって、9号、今回が9号ということになりまして、
うん、
で、決勝があられたいマシリト。
はい。うん、
まあ、マシリトが、もう、アラレを倒すためにやってきたんで、
うん、
全部力を貯めてたわけですよ。
うん、
要は、アラレ用のエネルギーゼロ光線っていうのをここで出すんですけど、
はい。
これで、アラレのエネルギーがゼロになりまして、
うん、
で、ミサイルでぶっ飛ばしまして、
うん、
で、まあ、お坊ちゃまん出てなかったんですけど、
はい。
お坊ちゃまんが、そこで変装して、アラレと入れ替わるんですよね。
うんあったね、はい。
で、お坊ちゃまが、ごきげんようさようなら法で、
そう。
マシリと、
あった。
マシリとコッパみじんにします。うん、今度こそはほんまのコッパみじんになります。
うん、あそう、ごきげんようなんちゃら法懐かしいですね。ありました、ありました。
で、お坊ちゃまが隠れて、あられが戻ってきて、あられの優勝。
はい。
うん、
要は、この10年後に、ネジと、バネが残ってるっていうのがこのシーンなんですよね。
うん。
うん。
うん。うん、お坊ちゃまの、ご機嫌をさようなら方が、原因でコッパ美人になったっていうね。
うん、
うん。はい。で、この後、もうちょっと長く我慢してくださいね。はい、ガッチャンが、
うん、
ターボ君にお願いして、なんかガッチャン型爆弾作ってもらうんですよ。
うん、うん、うん。
で、これを使っていたずらしまくるんですよね。
うん。
まあ、結構ひどいんですよ。サラダキノコ大爆発させたりするんですけど。
うん。
うん。まあ、漫画なんでそこは平気なんですけど、そこに神様登場するんですね。
うん、そうです。
急に出てきた神様。見た目は完全な無天老師ですよ。
サングラス取った無天老師ですね。
はいはいはいはい、はい、
うん。
で、ガッチャンのこと天使って言うんですよね。
そう。
あで
まだ二人しか増えてないんかって言うんですよ。
うん。
うん。
で、要は、この神様は、その、危険な文明が栄え始めたら、天使に、すべて食べ尽くしてしまえっていう任務があったらしくて。
うん。
うんうんうん。
それがガッチャンなんですよね。
はぁはぁはぁはぁ。
で、まあ、別の星で新たに人類が誕生したんで、今3人おるから1人連れていくって言うんですよ。
うん。
なぜ3人かと言ったら1人ガッチャン爆弾なんですよね。
よし。
で、ガッチャンズは、
ああ。
はいって言ってガッチャン爆弾差し出すんですよ。
はいはいはいはい。
で、それを連れて帰った神様は宇宙で大爆発するっていうね。めちゃめちゃ怒って神様戻ってくるんですけど、
うん、
もう地球消し去ろうと、
うん、
ふざけとると、
うん、
でやってきてここでまあ結果的にアラレたちにおちょくられたりして、
うん、
まあ怒ってるんですけど、まあお坊ちゃまに優しくされまして、
うん、
であとガッちゃんが、
うん、
あのせんべいさんたちと一緒におったら。めっちゃ幸せそうに笑ってるんですよね。
うんうんうん。
あんな笑顔初めて見たと。で、まあ結局地球の人類も捨てたもんじゃないなって言って、勝手に滅びるまでほっといてやろう言って帰っていくんですよ。返事は？
はい、大丈夫です。
大丈夫です。あなたがリアクション役なの。
失礼して
。返事はいい。もう大丈夫です。
ここが一番の大回収でしょ？
うん。そう。そう。さっき言ってた回収ありますよっていう回はこれですよ。
うん。
思い出しました。
めちゃめちゃ綺麗な回収じゃないですか。
そうそうそう。はい。
よう考えたなと思ってこれを。
そうですね。うん、
要は。
今日、今の忘れてましたけど。
あ、そう。俺、これ忘れられへんけどね。あの、要は神様は人類が生まれ始めた頃に天使を送り込んでるんですよ。だから原始時代に送り込んでるんですけど、タイムマシンで連れて帰ってきちゃったんで、現代におってもまだ二人しかおらんっていう話なんですね。
うんうんう
ん、だから、あの当時からずっと増えていったらめちゃめちゃ増えてしまって、食い尽くされてたっていう話なんですよ、本来なら。
はいはい、そうですね。
うん。だから地球を救いまくってるんですよ、アラレたちは。
そうなんです。
はい。
はい。
なんかもう話がいないわ。
リアクションゼロだ。
はい、せんべいさんが、
うん。
はい、来ましたよ。これ、結構最終盤だったんだなと思って、
はい、
せんべいさんがタイムストップウォッチっていうのを発明するわけですよ。
ああ、はいはいはい。
最初はめっちゃでかい機械やったんやけど、あれ失敗作だったって言って、
うん。
ただ、これ何本してもやっぱ止まらないと。
うん。
うん。
あれなんか足りない部分があるんか思って、買いに行くんですよね。
うん。
で、その間にターボくん、天才なんで、ターボくんがその設計図見て、これではちょっと無理でちゅねーって言って、
うん、うん。
設計図直してくれるんですよ。
うん、
これが見事で大成功しまして、
うん、
タイムストップウォッチで押したせんべいさんだけが時間が止まるんでいたずらしまくるわけですよ。
はい、もう大事な話ですよ。う
ん、でしょうね。
うん。
うん、
もうほんまに時間よ止まれなわけですよ。
はい、はい、
うん。そうですね。
もうせんべいさんがいたずらしまくってしまくって、どんどんどんどんせんべいさんだけが老けていくわけですよね。
そうですね、そうですね。
気づいたらせんべいさんだけ40歳年取ってたんですね。
そう。
どんだけ
汗かく。
いや、でもこれなるほどと思いましたね、ちっちゃい頃。そう、そうかと思いましたもん。やりすぎちゃいけんって思いましたね。
持ってねえのにね。
もし自分が取った時は気をつけようとか、すごく考えましたね。
わ、
う
ん、かりますわ、
はい。
うん。
いや、確かにそうやし。
うん。
のび太も気をつけんと、これなるぞって思いましたよね。
そうですね。
うん。あんな、ね、タイムマシンでちょっと戻ったりを繰り返してたら、お前そのうち、どんどんどんどん成長しちゃうぞって思って。
うんうん
うん。
うん。それを見事に逆手に取った回ですよね、これはね。
そうですね。
うん、うん。
その怖さも感じましたね、ほんま。
子はさ、まあ、ここまで40年年取るほどいたずらしまくるのは、ピチさんぐらいやと思いますけど。
うん、相当エロいっすね。うん、
すごくね、欲しい機会ですね、ほんと。
そらそうや、みんなそうでしょ。
そう、まあみんな何らかで言うと欲しいっすけど。うん、
ですね。
まあ AV の中で実現してるじゃないですか。
まあ、あれ本当らしいですかね。
はい、本当じゃねえっつうね。
あとね、駆けずり回る青春っていう話があって、これがめちゃめちゃ長い話なんですよ。うん、ただまあよくできてて、よくできてて面白いんですけど、
うん、
話してたらキリがないんで、まあ最後の最後ね、うん、茶瓶から魔人が出てくるんですよね。
はい。ね。
まあ、うん、ミスターブー、ミスターブーじゃないわ。魔人ブーの。
魔人ブー、うん。
元だと思うんですけど、これがめちゃめちゃ強いんですよ。
うん。
あられもガッチャンも勝てないんですよ。
そうなんですよね。
これ覚えてないよ、はい。
結局最強キャラこいつじゃないかって思わせる魔人なんですけど、
うん、
うん。どうやって倒したかって言ったら、
うん。
この駆けずり回る青春は、つくつんが主人公なんですよね。
あ、はぁ、はいはいはい。
あられもガッチャンも勝てないっていうことで、やられちゃった、このあられたちを見て、つくつん、怒ったある、怒ったあるぞー、ギャオー言うて、
はいはいはいはい、思い出した。
ビーストモード。
うんうんうん。
虎にならず、ほんまに我を忘れて戦うんですけど、これが強すぎて、
うん、そうそうそうそうそうそう。
倒しまして、ただ、正気を戻、正気に戻ると、覚えてないんですよね。
うん、うん、そうなんですよ。
そう、つくつんめっちゃ強かったのも今思い出しましたわ。そうそうそうそうそう。
だ結局、ドラ、うん、ドクタースランプの中で最強キャラはつくつんだったっていう。
つんですね。そうですね。
そうそうそう。
うん。
後に、
うん。
あられと、悟空どっちが強いですかって、
うん。
先生に聞いたら、
うん。
あられの方がちょっと強いかなって、先生は答えたらしいんですけど、
はい。
あられよりも強い魔人を倒したつくつんが最強、悟空よりも強いんじゃないかっていう。
まあ、当時、その当時ですよね。
だって、悟空はまあ、どのタイミングで答えたかわからないですけどね。
そうそう
です。はい、で、まあ、この後第2回ペンギングランプリとかありましたけど、
はい、
これが、昔好きやったんやけど、今見返すと思ったほど、
あ、
でしたね。
そう、僕、めちゃめちゃ面白かった記憶あるんですけど、
どっちかやったら第1回の方がおもろいですね、これ。
うん、うん。
読み返すとそれほどでもなかった。
あ、そうですか。はい、最後、おぼっちまくんと、あれあれ、オートバイこそが出るやつですよね。
はい、そうですね。
うん、出ます、出ます。
最後の最後、4人ぐらい合体してから、
すんげえ早
くなって、
協力してから1位になるやつですよね。
あ、おぼっちゃまくんがもう、あられに加担して、
うん。
あられとガッチャンズの第8車の後ろについて4人で、
あ、そうだ、借り物競争みたいなんで、あられちゃんが好きなものを、
そうそうそう。
あれでおぼっちゃまくんを待ってすごい時間経ったんですよね。で、おぼちまくん待ってたんだ、言って、そのおぼちまくん感動してから加担するんですよね。
そうそうそう。
はい。
はいはいはいはいはい。あ、それ好きな話だ。だから僕好きなんですよ、多分。
その大事な。そう、細かいところはいろいろあるんですよね。
うん。
偉い、笑わへん、おじさんを笑わせなかっていう。
ね、ああ、はいはいはい。
あの時のオートバイ小僧の笑わせ方は好きでしたよ。
そう。
うん、で、ただこけるだけとかね。
うん。で、ケツが見てるんですよね。
プロのレーサーが、こちょこちょして笑わせて、で、それで行ったんですけど、その後、あられとおぼっちゃまが、こちょこちょやってるのはすげえ可愛いんですよ、
ね。あれ可愛い。あと、オートバイ小僧お尻出た後に、そうそうそう、みんなでお尻出すのが可愛い。
あれめっちゃ可愛いですね。
可愛い。
あそこは好きなんですけど、
うん、
まあ、全体通して面白みはちょっと少なかったかなと思うんですね。
ああ、まあそうっすね。レースって考えたら、うん、なんかベタな感じはしましたね。
う
ん、
そうでしたね、
うん
うん。まあこれが最終回直前の話で、
うん、
で、最終回が、最終回用メカっていうのを、 せんべいさんが発明したと。
うんうんうん。
これで最終回盛り上げる言って。
うん。
で、めっちゃでかいロケットを飛ばすんですよね。
うんうんうん。
第1弾切り離し、第2弾切り離し、逆噴射、あえてカプセルが降りてきてまして、で、カプセルが着陸して、そっからパカッと開いて、ロボットが出てきて、さいならっていう。うん、それだけで、うおー、感動だーって、せんべいさんが一人で言ってんねんけど、みんなしらけてると。
はいはいはい。
で、鳥山先生が、あられに、おい、なんとかしろって書いて、で、あられが、おーい、みんな集まってちょう。あのね、せーの、バイチャーって言った最後の、まあ、最後じゃないんですけど、その一面に、
うん、
これまでの登場人物がぎっしり詰まってるって、はいはいはい、あのシーンが大好きなんですよ、僕は。
そう。
うん。
あれは前の最終回回でも言いましたけど、これのシーンが好きで、あの絵は結構10分ぐらい眺めてましたね、うん、俺、当時。
ああ、あの、ウォーリーを探せじゃないけど、すごい見つけてましたよ。
うんうん、そう。あ、あれもおる、これもおるって、めっちゃ懐かしいんですよね。で、みんなわかるんですよ。
うん、そうそう。すごい細かいんですよね。
そうそうそう。で、みんな同じサイズで並べてるんじゃなくて、大小折り混ぜて、ここにちょっと隠れたり、ちょっとポーズ取ってたりっていうのが、見飽きないんですよ。あの、
うん、
あれ、ほんまに大好きですね。
うん、わかるわ。
はい。で、まあ、これで、最終回という形になって、最後のページに、これまでたくさん書いてきたあられですけど、うん、これが最後のあられですってなって、その下に悟空がおるんですよね。
はいはいはい、そうですね、そうですね。すぐ始まったんですね、あれ、確か。
あれ、俺もね、翌週始まったような記憶やったんですけど、
うん。うん、
調べてみたら、ちょっと間空いてましたね。
そうなんでしたか。
ほ
う
ほうほう。3ヶ月ぐらい間空いてました。
あ、そんなに。
うん。
すぐのイメージがありましたね。
そうそうそうそう。
うん。
そんな感じでとうとう喋り切りましたけど、浅沼さんなんか言い忘れたこととか。
うん、僕が一番好きだったのは、
はい。
家政婦のあきこさん。
はいはいはい。
はい。あの、うん、見たまま思いっきり鳥山先生です。
そうですね。
ストリートおまかせあきこさんの巻ってやつがあって、
うん。
うん。あの、せんべいさんが、まだ一人身の時に、
うん、
家事をあられにお願いしても、
うん。
まあ、できないんですよ。
うん。
うん。掃除やってくれって言ったら、せんべいさん吸っちゃったりとか、
うん。
で、ラーメン、バケツラーメンって結構名物になってるんですけど、でかいカップラーメンなんですけど、はい、それ作れって言っても牛乳入れたりとかして、
うん、
もう自分で作るって言って、家政婦さんを作ったって。
うん。
そう。で、あきこさんすごい真面目なんですけど、
うん、
やること大雑把すぎて、
うん、
あられよりひどいですね。
はい。
うん、髪の毛伸びたなって言って散髪してくれてたら素敵って言って仕上がったのが丸坊主だったりとか、
うん、
そう。で、あられに対して、こういうことしちゃダメだよって言って反抗されたら、グーパンチしても全然あられ効かなくて、最終的に殴られて、壁を突き破って、外でもう倒れ込んじゃったりとかして、うん、で、もうアキコ泣いちゃうわって言って、
うん、
泣いたのが、泣き声が、つくつくほうし、つくつくほうしっていうやつなんですね。すごい良いんですね、このキャラが。
そうですね。
そう。で、最終的にお尻触られたと勘違いして、帰らせていただけますって言って、帰省しちゃうんですよ。
はい。
で、翌日にコーヒーポットにいるっていうね。
はい。
落ちて、結局、居座るっていう、話があるんですけど、僕は、結構、ドクタースランプの中で一番好きなのはアキコさんです。
ほう。
はい。はい。
言われて思い出しました、そんな、うん、
この1話しか出てないですけど。
そうですね。若干、今読むと、ロボコ。
に近い。
想像しますね。ロボコの元ネタもしかしてって思いましたね。
ああ、かもしんない。
うん。
やってることロボコなんですよ。
そうですね。
自分が可愛いと思い込んでるし。
うん。はい、そうそうそう。
そう。強いしね。
うん。
あられに負けてはいますけど、口からロケット出しますからね、あいつ。
うん。そうそうそう。
ロボコっぽいんだよな、はい。服装もなんかメイドさんっぽいんですよ。
うん。
うん。
あの、昔の。
うん。
はい。
うん、良いです、この人は。
はい。
はい。それだけ補填させてください。はい。
はい、ピースさんなんか言いたいことは？
僕あの、あれ野球の話だ、あれアニメオリジナルですかね。
いやいや、あります。
あります。アメリカのハイスクールでしたっけ？
あれ僕好きだったんですよね。
はい、ああ、まあまあ、そうですね。
めっちゃ球速くて、あの、新井ちゃん、まあ、主将なんですけども、で、キャッチャーがおぼっちまくんですよね。
最後です。
最後ね。
あのやりとりがすげえ面白くて、あの、投げる球と返す球がめっちゃ速くてから。
うん、マッハ1とか出てる。
そうそうそうそう。で、センターの敵キャラがめっちゃでかかったですよね。
はい。
あ、いましたね。
誰か、新井ちゃんからホームラン打って、なんか宇宙まで飛んでったの。
いやいや、アメリカまで飛んでる。
あ、そう。
ただいま。
ただいま。
ただいまって。
あのね、野球のむちゃくちゃ加減はすごい好きでしたね。うん、
あれも名前適当でしたからね。
そうでしたね。
うん、いいんだよね。
あれって、
うん、
なんちゃらサンデーっていうのがいっぱい、7人ぐらい、6人とかおったでしょ。
はい
は
い、
あれって元は黒人キャラだったんですよね。ちっちゃい黒人やったんですよね。
うん、うん。
あれが僕今見返すと、文庫版ではロボットに変わってましたね。
あ、ロボットですよ。
あれもともと黒人キャラ。うん、
あ、やっぱそれ、あれなんだ。
そう、人種差別になったらかん言って、
うん、
書き換えたはずですわ。
ああ、やっぱそうなんだ。知らなかった、それ。
アニメは多分黒人やったはずですね。
ああ、そうなんだ。
うん。
あ、ずっとロボットだと思ってました。
はい。
だって僕、コミックス買った時もやっぱそうでしたもん。ロボットでしたもん。
あ、そうでしたっけ？
うん、昔。
黒人のイメージありましたね、あとは。
あ、じゃあ初版とあれで違うのかな？
かもしれないですね。
うん、かもしれないですね。
はい。まあ、その他ね、ちびるくんとかね、ポラスちゃんとかね、いっぱいあるんですけどね。
ちびるくんっておりましたね。
はい。
なんもないんかい。
いや、名前だけです今すげえ思い出しました。
まあ、話すほどのネタはないんですけど、一回ね、せんべいさんが死んじゃうっていう話があって。
あ、あった、あった。
うん。まあまあ、あの時の話も、まあ、いろいろおもろいんですけど、まあ、死んじゃって、うん、で、うん、天国に行くんですよね。で、あられもついていっちゃうんですよね。で、そこで、天国行ったら、その、地獄に行けって言われて、
うん、
で、みんな行列なっていうところで、ちびるくんがおって、ちびるくんが、要は、案内してたわけですよ。
うん、ほ
んなら、あられちゃん、あ、せんべいさんだってなって、死んじゃったのか、言って、で、生き返らしてくれたんです。雲に穴開けて、こっから降りた、言って。
あ、
うん。だからそういう話があったんやけど、その死んじゃった瞬間に、せんべいさんが死んじゃった瞬間に、ガッチャンがギャン泣きするんですよ。
そうです。
あのギャン泣きするガッチャンがすっげえ可愛くて。多分泣いたガッチャンってあれ最初で最後ちゃうかな。怒るシーンはちょこちょこあるんですけどね。
うん。
うん。ギャン泣きするシーンがすっげえ可愛かったですね。
そんなのあったんですね。
あったわ。
はい。
うん。
はい。まあそんなシーンが、まあいろいろありまして、長くなったんでこれぐらいにしときましょう。
はい。
はい。
はい、エンディングでーす。
はいはい。
さっきバケツラーメンの話ちょっとありましたけど、
はい。
意外とね、この鳥山先生の書く食べ物美味しそうなんですよ。
うん。
僕バケツラーメンがもう夢で食べたかったんですけど、
うん。
ただ、今見るとバケツラーメンお湯さして45分で出来上がりって書いてて、それは待たれへんわ、と思って。
あの、本当のバケツサイズなんで、あれ。
そうそうそう。
うん。時間かかるんですよ。
まあ、今となってはスーパーカップも大きいんですけど。
うん。
あと、今見ると、てか当時からかな、ピロリンキャンディーがなぜか美味しそうに見えるんですよね。
そうです、そうです。
うん。
あれ目玉です、ピロリンキャンディーね。
はい。まあまあ、うん、アニメは特に出てきますけど。
うん、
うん。まあ、食うたら全然美味しくないんですけどね、あれはね。
うん。
はい。
あ、味全部同じですからね。
そうですね。
でかいだけですね。食べにく
い。そうそうそう。
食べにくいしね。
うん。
うん、で、あと、ツンさんがね、隣に引っ越してきた時に、引っ越しラーメン作って、出してくれるんですけど。
できるんだ。
めちゃめちゃでかい。一つのお椀がめちゃめちゃでかくて、みんなで、それに群がって食べるんですけど。
うん。
あれがめちゃめちゃ美味しそうなんですよ。
う
ん。うん。一つ一つがめっちゃでかいんですけど。なんか、異様に美味しそうだったり。
はい。
あと、急に、みどりさんが、スイカ買ってきて、直径3メーターぐらいあるんですよね。
そう、おやつ用って言った
やつ。そうそうそう。うん、あれを、まあ、せんべいさんは一かけら食っただけでお腹いっぱいってなるんですけど、
うんうん、
あら、余らしても仕方ないまで言うて、その、スイカの中に入って、ガバガバガバガーって言うて、ギャートルズみたいに食っていくんですけど、あのスイカもちょっとうまそうやなと思って。うん、ちょっとうまそうなんですよね。なんか、
うんうん、
あん中に出てくるやつがね。
うん、
うん。はい。あと、これ今回大人になって見返してみると、
ええ。
まあ、小田栄一郎、ワンピースの小田栄一郎先生は、やっぱすげえ影響を受けてるなっていうのが分かったんですよね。
うん。
飛行機をせんべいさんが作ったんやけど、その動力がコーラっていうね。
うん、
あった。
コーラブンブン振って、それをセットして、ビューンって飛んでいくっていうね。
うん。
まあ、ワンピースの中でも似たようなことをしますし。
はい。
あと、体が、なんかもう卵型の体に、細い足、手足がついてるキャラ造形とかは、うん、ああ、もしかしたらこの辺の影響を受けてるんかな、とかね。
うん。
うん。あと、この、ワニ島とか、ワニ、でっかいワニの背中に島があって、あと、鳥島言うて、鳥の、でっかい鳥の背中に、島になってて、その、島が空飛んでるとかね。
うん。
この辺の発想ももしかしてそんなんがあるんかなとか。ちょっと、やっぱ小田栄一郎さんはまあ、もう公言してますけど、鳥山先生大好きで、特にドラゴンボールの影響を多大に受けたみたいなことを言ってましたけど、
うん、
まあ、ドクタースランプ見たら、やっぱり影響もかなり受けてるんやろうなと思いましたね。はい、
確かに。
はい、あと、好き、自分の知人がいっぱい出てきますよね。桂正和が出てきたりね。
あるど田舎者に設定されてる。そうそうそう。
あと、おもんないダジャレよく言いますけど、
うん。
その中で、布団が吹っ飛んだって有名なダジャレあるじゃないですか。
うん。ドラゴンボールでも使われましたね。
使われてました。うん、あれって考えたん、桂正和らしいです。
あ、そうですか。神様が言ってた東京ガスでガスは。
あれは、
鳥山先生。先生ですよね。うん。あ、そうだ、言ってた
の。鳥山先生が言って、それを、桂正和に言ったら、鼻で笑われたって言ってましたね。うん、
そう、仲はいいのか悪いのかわかんないです。
で、布団が吹っ飛んだがおもんないから、ここで使って滑らしちゃった、言っていただきましたね。はい。まあ、そんなネタが、まだまだあるんですけど。
そうですね。
はい。喋りきれないんで、来週に続きます。
はい。
続くんですか？
はい。来週はちょっとアニメ関連とか、ちょっと喋り忘れとか、はい、あとお便りとかいただけたら来週に喋りたいと思います。
ああ、そうですね。はい。
ああ、そうですね。あと、もっと細かいとことか、なんか気になったことがあれば。うん、
あれば、来週に、はい。
はい。
持ち越しましょう。
はい。
はい。はい。ということで、一旦終わります。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで、X、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると番組内紹介するかもしれません。ということで、いやさがす、お相手は、アニマルジャパンと、
市川とミルクと、
アサルモでした。
またお会いしましょう。バイチャ。
バイチャ。
バイチャ。